屋根裏の散歩者。1。多分それは一種の精神病ででもあったのでしょう。合田三郎はどんな遊びもどんな職業も何をやってみても一向この世が面白くないのでした。学校を出てからその学校とても一年に何日と勘定のできるほどしか出席しなかったのですが、彼にできそうな職業は片っ端からやってみたのです。けれど、これこそ一生を捧げるに足ると思うようなものには、まだ一つも出っくわさないのです。おそらく彼を満足させる職業などはこの世に存在しないのかもしれません。長くて一年、短いのは一月くらいで、彼は職業から職業へと転々しました。そしてとうとう見切りをつけたのか、今ではもう次の職業を探すでもなく、文字通り何もしないで、面白くもないその日その日を送っているのでした。遊びの方もその通りでした。カルタ、玉突き、テニス、水泳、山登り、碁、将棋、さては各種の賭博に至るまで、とてもここには書ききれないほどの遊戯という遊戯は一つ残らず、娯楽百科全書というような本まで買い込んで探し回っては試みたのですが、職業同様、これはというものもなく、彼はいつも失望させられていました。だがこの世には、女と酒というどんな人間だって一生涯飽きることのない素晴らしい快楽があるではないか。諸君はきっとそうおっしゃるでしょうね。ところが我が合田三郎は不思議とその二つのものに対しても興味を感じないのでした。酒は体質に適しないのか一滴も飲めませんし、女の方は無論その欲望がないわけではなく、相当遊びなどもやっているのですが、そうかといってこれがあるために生きがいを感じるというほどにはどうしても思えないのです。こんな面白くない世の中に生きながらえているよりはいっそ死んでしまった方がましだ、ともすれば彼はそんなことを考えました。しかしそんな彼にも命を惜しむ本能だけは備わっていたと見えて、25歳の今日が日まで死ぬ死ぬと言いながらつい死にきれずに生きながらえているのでした。親元から月々いくらかの仕送りを受けることのできる彼は、職業を離れても別に生活には困らないのです。一つはそういう安心が彼をこんな気ままものにしてしまったのかもしれません。そこで彼はその仕送り金によってせめていくらかでも面白く暮らすことに腐心しました。例えば職業や遊戯と同じように頻繁に宿所を変えて歩くことなどもその一つでした。彼は少し大げさに言えば東京中の下宿屋を一軒残らず知っていました。一月か半月もいるとすぐに次の別の下宿屋へと住み替えるのです。無論その間には放浪者のように旅をして歩いたこともあります。あるいはまた仙人のように山奥へ引き込んでみたこともあります。でも都会に住み慣れた彼にはとても寂しい田舎に長くいることはできません。ちょっと旅に出たかと思うといつの間にか都会の灯火に雑踏に引き寄せられるように彼は東京へ帰ってくるのでした。そしてその度ごとに下宿を変えたことは言うまでもありません。